中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、先週に引き続いて、はい、の首里城復元に関する首里地域の町づくりと首里城の課題についてですね、お話ししていきたいなと思っております。はい、前回に引き続き那覇市会議員の荒垣義豊さんに来ていただいております。義豊さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、当日どうだったかっていう話から、那覇市が、あるいは市議会がどう動いたのかっていう話と、やっぱり大きな論点としては、この実際首里城正殿があった時のその交通渋滞の激しさと、地域の経済となかなか接点を持てていないよねとかね、僕らも商店街も休眠しているし、吉豊さんのやね、いわゆるお家のあのチンスコ屋さんも遠の蔵で、これはもう店開けられないっていう話とかですね、まあこういうエピソードもしながら、じゃあ次はやっぱりしっかりその地域の商売とも結びつき、かつこのオーバーツーリズムでよく言われてるね、負担をかけないという、ここが両立できるようなことを考えるといいよねっていう話が出てきたのは、まあこれは首里地域なりの町の話だからいいなと思っているんですけど、この中でね、まあ随所に話が出てきた、序盤出てきたお茶屋うどんとか、中伏うどんとか、首里地域って当時戦争中に焼失した円覚寺もそうですけど、文化財が非常に多数周辺に点在しているじゃないですか。それも計画はあるけどなかなかね進んでいない。中伏うどんもね、まだしっかりとした復元するまでは決まってんですよ。だけどその後の日程予算等がまだ明確ではないということもあって、この辺の開発があると回遊性って上がるよねという話は結構あったかなと思いますが、この辺りってまずじゃあ吉豊さんどうですかね、周辺の文化財ね。
そうですね、確かに先週もお話しましてましたけど、その首里城に車を置いて、でそれで首里城を行って、それも有料地域には入らないで、守礼門とあと寛解門とか休憩門行って、で帰るっていうお客さんが結構いらっしゃるっていう話を以前聞いたんですね。それであればもっとこう周りにいろいろなものがあれば、確かに自転車使ったりとか歩いたりとか、そういうことでどんどんどんどん人が回ると、そこにはまあ飲み食いするし、で休憩するし、
長くいてもらえるしね、
そうなんですよね。でそういうことがあれば、地域の人も、まあお金も落としてくれるし、賑やかになるし、いいんじゃないのというふうに思う方っていっぱいいると思うんですよね。
そうですね、そこで商売も生まれると思うし、いろいろお年寄りとかと話をしていると、観光客が来て騒がしくなるっていうこと自体は嫌な人もいるんだけど、はい、だけど首里のことを理解してもらうっていうことに関してはすごい彼ら貪欲というかね、やっぱ地域理解してほしいっていう感覚って首里の人すごい激しいというかね、強い意志持ってますよね。はい、だから長くいてもらって説明してね、地域の人が挙げて、それでああいいとこだねって言ってもらえることに関しては首里の人はまあそこはいい感情を持っているなと思います。中村さん、このあたりどうですか。
そうですね、やっぱ県立博物館だった時っていうのは、やっぱ小学生でも学校以外にここ通るってなかなか歩いていくと、やっぱ博物館が多かったかなと思うんですけど、その帰りにはどっか食堂でかき氷食べようとか、そういう需要があったと思うんですよね。だからそういう形でなんかその施設な文化財なりっていうのが復元が進んでいくと、やっぱそういった回遊性っていうのはすごく高まるかなと思うので、だ今そのないものをこう作ろうというよりは、今欠けている状態のところをしっかり埋めていくっていうところでは、必要なことかなと思いますね。
確かに、あの崎山町のお茶屋うどんとかもね、うん、できると動線全然また変わってきますよね、
う
ん、
そうですね、
あの崎山随線のところを通ってね、うん、崎山の方に行く理由もできるし、うん、中串うどんができると今度はね、あの間に松崎馬場というかつては馬場があって、うん、そうだな、あの首里城に向かって竜胆をまたいで、あの左側ですね、竜胆通りから首里城を見た時の左側、右側はほら城西小学校の、うんうん、あの ところになるんですけど、左側があそこは馬場で、うん、ある種通路になっていて、うん、でそこから中串うどんと、まあ、ほぼつながる感じなんですよね、うん、そうすると首里城から歩いてきて中串うどんに行くっていうのはあそこで割とそんな距離もないですから、うん、そこまで歩いてくると竜胆通りと初めて結節するというか、
うん、
うん、というのもあるので、うん、この辺がね、
うん、商店街ってその、うん、そもそもが専門店が軒を連ねていることで、うん、相乗効果が生まれるエリアじゃないですか、はい、そういう意味では来る理由をたくさん作るっていうのはやっぱり必要なことだなと思いますね、うん、
まずは飲食店かとかカフェとかね、休む、ね、飲み食いするところで、次に首里なりのお土産屋さんとか、
まあ工芸だったりとかね、
そうそうそうそう、うん、まあ、国際通りと同じものを置くっていう感じではないと思うんですけど、
首里に特化したものがいいと思います。
そうするとそういう結節点ができて回遊性が生まれたらね、ということですよ、うん、なのでそう考えるとこの復元とセットで、あの周りの開発も本当は足並み揃うといいですよね。
そうですね、
うん、そうね、ここはやっぱり、まあ、だけどこれはお金の話でもあるので、まあ、どういうことで計画を立てて、まあ、国とか県とちゃんと僕らメッセージを出していけるかっていうことですね、うん、そうなると地域経済ともつながってきますよと、
うん
うん、いうところがあるなと思います。はい、それでね、あのこの前回も話したんですけど、この僕らの首里まちづくり研究会としてはやっぱり例の渋滞問題の解決のためには駐車場をもうなくしてしまって貯蔵庫にしてもらって、うん、今の案だと旧農業試験場跡地、金城ダムの通りのちょっと先にある、
うんうん、
芸大、一部芸大になっているところしか、いわゆる大きな土地がないなという話があるんです、うんうん、ちょっと歩くには遠いですよね、うん、あと坂も登るし、
うん、まあ、そうですね、うんうん、
そこの中でまた真剣になんかここをどう移動してもらうか、うん、ね、という話も一緒に考えたいなと思うんですよね、うん、最近のこの移動のトレンドってたくさんなんかあるじゃないですか、うん、この辺の情報ってどうですかね、吉豊さんね。
そうですね、うん、結構県外に行った時に、うん、その城下町を、
うん、
まあ、グリーンスローモビリティって言ってですね、
グリーンスローモビリティ、
はい、うん、排気ガス出さない、
うん、
で低速である、
うんうんうん、
そういった乗り物を使った移動というのも、うん、いくつかやっぱ見られるようになってきたので、
スローは遅いのスローね。そうです
そうです、
うん、
だからその周りを見ながら移動する、
うん、
で、
うん、
まあ、電気自動車を使うとかですね、うん、そういった形でこう普通の車よりもゆっくり移動することで周りって見えるじゃないですか、
うんうんうん、確かに。
でそこでなんかいろんなところにこう停留所があると、うん、じゃあまあ降りてみよう、
うん、
でそこでもう近く その文化財とか、
うん、
もう本当ちっちゃなところいっぱいありますよね、
うんうんうん、
そういったところも見てみようとか、もうそういったことにつながると、うん、ね、さっきお話してたその首里のことをもっと分かってもらえるっていうことにつながるんじゃないかなっていうのは感じます、うんうんうん、
なるほどね。この辺は新しい担保を作っていくというか、新しい手法を、ね、入れていく、の我々ほら電動アシスト自転車もやってたんですけど、うん、それでね、皆さん結構普通に敷内とか行ってたんですよ。
あ、そうそうそう、
行くんですよね、はい、意外と、うん、だからこういう乗り物とか移動手段も一緒に考えてあげるといいのかもしれないですね、
うん、
はい、中村さんどうですかこのあたり。
そうですね、うん、やっぱり何かをしないのであれば、うん、その代わりのものをどうするかっていうのがあって初めて議論できるのかなと思うので、うんうん、まあ、今おっしゃってたような形のなんかその小さな移動手段っていうのはいいなと思いますね、
うん、
それが、ね、安全なものであれば、まあ、年齢関係なく皆さんが利用できるでしょうし、うん、
はい、
これが、うん、どのぐらいの コストでとか、なんかその辺の細かいとこちょっとわからないんですけど、うん、なんかそういうのが実現したら面白そうですよね。
そうね、う
ん、
まあまあ古典的だけど遅い、あの電、なんだっけ、電気のバスとかもね、併用してもいいかもしれないし、うん、ひょっとしたら距離も短いので自動運転のモデルコースとかにしてね、
そうそう、
あのやっていくのもありかもしれないですよね、はい、うん、そうか。じゃあどうやってね、この街に移動してもらって、で街を歩いてもらうかっていうことと、うん、周辺の一体開発みたいなところが今回実現できると、うん、首里地域としてはありなのかなという、
う
ん、
そうですね、
ところですね。なるほど。じゃあ、まあこの辺を、これってじゃあちょっと一旦この話から今後運用とかソフトの話もしていこうかと思ってるんですけど、うん、はい、今の時点で出た論点とかアイデアとかって、うん、お二人議員さんじゃないですか、どうやったら、うん、どういう段取りでいくと、あの上に通していけるのかなと、まあ、会派も違うんで、吉豊さんだったらこれどうやってどういう段取りで上げていくかなってイメージ持ってます。
この話はそうですね、僕は、うん、まあ、自民党会派なので、
うんうんうんうん、
多分これってあのなしだけの話でもない
です
よね。
そうですね、うんうん、
だから本来はそのもちろん那覇市の、うん、まあ、都市計画も含めていろんな部署とも話しますけど、うんうんうん、やっぱり県であったりとかその国も含めてですね、うんうん、その、まあ、例えば、まあ、特区制度みたいなのも活用するとか、うんうん、その実証実験的にですね、はい、こういうものどうだっていう話はやっぱりしていけるのかなというふうには思います、
うん、なるほどね、うん、そこの、まあ、パイプというか、
はい、
しっかり渡りをつけていくっていう役目は会派としてはできるんじゃないかな、
はい、それをまあちゃんと、うん、その那覇市であれば那覇市の担当課と一緒になってこう、うん、まあ、県なり国なりに話をしに行くっていうのは、うん、ぜひやっていきたいなと思います、
うん、なるほどね。中野さん立場だとどうでしょう。
そうですね、うん、まあ、その誰が言ってるかっていうのも結構あの大事なところだと思うんで、
うんうん、
まあ、地域の自治会とかそういうところも含めてですね、はい、この地域どうした方がいいっていうののある程度なんか意見が煮詰まってきた段階で、うん、例えば市議会で県に対して、まあ、こっち流端通り県道なので、うん、まあ、県に対して意見書を出していくとか、うん、まあ、一緒にその話し合いができる枠組みを作るとかですね、うんうん、先ほどおっしゃってたような国への要請だったりとかっていうのも、うん、まあ、出てくるのかなと。まあ、あの打ち合いうどんに関しても、うん、まあ、市民の方で復元の規制会を作って、
はい、ね、
活動して、
う
ん、でシンポジウムもやって、うん、で那覇市議会でも意見書も出しているところで、うん、まあ、ただちょっとまだ目処がついてないというところもあったりするので、うん、まあ、なかなかやったからすぐにどうにかっていうわけじゃないと思うんですけど、うん、しっかりこう意見を出して煮詰めていって、それをまあしかるべきところにしっかり測っていくっていうところは必要かなと思いますね、
うん、歴史的建造物の復元っていうのは、うん、まあ、ある種のね戦争で失ったものっていう、うん、まだロジックはあるので、そこで復元すべきってあるんだけど、うん、それとやっぱり地域が潤うよとかっていう計画もセットで持った方がもうちょっと強いパワーになるなという印象はありますんで、やっぱちょっとここは議論積み上げたいとこですね、
うん
うんうん、そうそう、私は私でその未来ハンドって財団の立場で、ある基金をあのサポートしておりまして、首里城アーカイブ基金っていうんですけど、もう何十万か集まってるんですよ、うん、議論の場に対して助成金出そうっていうやつなんですよ。
うん、
うん、まあ、この場所は大してコストかかってないんですけど、例えばちょっとしたシンポジウムとか勉強会やるにしても会場費とかかかったりするじゃないですか、はい、でちょっと先生呼ぶって言ったらね、うん、お車代とかかかると、うん、それを助成して、そこでその代わりそのどういう話し合いが積み上げられたかっていうレポート1枚だけもらって、
うん、
今いろんなところでやってるでしょ、それをちょっと可視化していくっていう基金今作ったんです、
うんうん、
だからそういう形で僕らの立場とした市民がねこういう議論してるよと、だからそれをやっぱり引き取ってくれる場所があるといいので、それを皆さんのような議員さんにお渡しするとかねっていうことはちょっとやっていこうかなというふうにして思ってます。
あ、面白いですね、
そう
おっしゃる通りいろんなところでいろんな話してるんだけど、
やってんだけど
それぞれがそれぞれでやってるから、
そう
じゃあ、うん、その先はどうなってるのって言ったら、どっちにもつながってないとか、うん、なんか話しただけで終わってるっていう、
そうなんですよ、うん、それがちょっと問題になるなと思って、
うんうん、
なるほど。私はその、うん、今の基金すごくいいなと思ってて、うんうん、ちょうどその、ま、あの火災があった直後からできること何かないかっていうのを、うん、まあ、自分の同世代の人たちもみんな心配していて、うん、で、まあ、募金はあるよっていうことで募金はしたよっていう報告を受けたりとかしたんですけど、それでもやっぱり何かもっとないかっていうところもあって、うん、ちょっとこう吐き出す場所が欲しかったりするんだなっていうところで、うんうん、まあ、その今その歴史的なこの講座をやったりするようなその道に進んだ同級生もいるので、まあそういった方を講師に招きして、自分たちの同世代のちょっと吐き出す場を作ってみようじゃないかと。この大きめのシンポジウムはいろいろなところでされてるんで、専門的な話とかそのしかるべき人たちの話っていうのは出てくるかもしれないけど、まだ身近なところでその毎日登下校の時に見てた首里城について自分たちの気持ちを吐き出す場所を作ってみようっていうのを今ちょっと小さく始めようとしていて、おそらくその基金の中でそういったのがいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんで。
そうなんですよ、
まあ、その大きな話とこう小さなその市民一人一人の気持ちをこう吐き出す、でそこからこう次に向かって考えていくっていうような機会をまあサポートしていくっていうのはすごい大事なの
かもしれ
ない。
それをね、可視化していこうと思ってて、うん、はい、なのでこの番組もそのアーカイブに寄付してね、僕、うん、あの市会議員と住民というか、うん、私で、ね、話し合って、これはこれでちょっとね、論点積み上げたわけじゃないですか、はい、それを僕ら3人とだけでなくて、もちろん放送でも使うんだけど、うん、これをね使ってくださいみたいなものはありかなと思ってるというとこなんですよ、うんうん、ちょっと長くなりましたが、はい、はい、であとはですね、じゃあこの地域の経済とつながっていくっていうことで、やっぱ交通渋滞のようなねことをなくしていくっていう話と、うん、その周りの一帯の開発がないと結局海遊も担保されないよねって話なんですけど、うんうん、これを今の美ら島財団がね、うん、一手にそれをあの指定管理として担っている状態とか、あとそのせっかくハードウェアがあるんだったらこのソフトをねどう運用していくかね、うん、もちろん美ら島財団さんも、中秋の宴とか大きめのね観光客イベントっていうのは行っているのは僕らも承知しているんだけれども、うん、もうちょっと地域がねこの運営とかそのソフトに関して、うん、活躍できる場所も次は作った方がいいんじゃないかっていう、うん、あの論点もあるかなと思っているんですけど、うん、このあたり吉豊さんどうですか。
そうですね、うん、じゃあ首里城、まあ、財団にお勤めの方と、うんうんうん、まあ、個人的な話をした時に、はい、やっぱりこの彼らがもっとその地域に踏み出さなきゃいけないよねっていうようなことを本人たちが言ってたんですよ、うんうん、で例えば我々がその小学校区まちづくり協議会、女性小学校まちづくり協議会あるじゃないですか、ああいうところにももっと参加をしてもらう、例えば今あるいは NPO だったりとか、そこにも話を聞きに来てもらう、こういうことをやっていくことで、その逆に我々もその首里城の運営とかに間接的にですけど関わることができるっていうこともいいのかなというふうには思います。
そうですね、はい、なんかただお客さんとしてね首里城にじゃなくて、僕らもうちょっと主体性を持って参加できる体制だといいですよね。
ただね、これが直接関わると、うんうん、やっぱりその仕事でやればいいですけど、仕事、まあ、そこに、まあ、時間も使う、はい、まあ、労力もかかる、うん、でそれをじゃあボランティアでできるかっていうと、うん、なかなかやっぱりできないっていうところもあるので、うん、まあ、そのあたりはじゃあ本当に直接関わるとしたらどうするか、うん、まあ、だから最初の段階としてはいうように、その今の管理をしている財団がこう話をもっともっと聞きに来るというところがまずスタートかなというふうには個人的に思います、
うんうん、そうですね、なるほど。中村さんどうですか。
そうですね、女性小学校区の町協でも流端を楽しむ会っていうのをやっていて、流端を活用していこうっていうところ でそこにはしっかり美ら島財団にも入ってもらって、うんうん、まあ、いろいろ掃除の道具の手配ですとかやってもらってるんですけど、やっぱそういう何かを作って関わるとその場には出てこれるっていうふうになるんですけど、うんうんうん、そうじゃないところになかなか出てきづらいっていうのはあるのかなと思うんで、うんうん、はい、この首里城の仕事管理の仕事の中に地域と関わるっていうこと も含めた仕事にしてしまうっていうのは一つ大事なことかなと思うんですよね。例えばあの地域包括支援センターも地域のコミュニティの中に入っていくっていうのが彼らの仕事になってるから行きやすくなるわけですよね。確かに。なのでそういう意味では財団の管理をするっていうのは公園首里城を管理するだけじゃなくて地域と一体になって何かしていくのも仕事だよっていうふうな委託の仕方をしてもらわないとなかなか今財団の裁量でこう空いてる時間に地域に来てよっていうのもちょっと難しいのかなと思うんでそこら辺もう少し仕組みとしてやっていく必要はあるのかな
と思います。そうですね。だからお客さんとしてたまに商店街もね、うん、お花もらったりしてたんですよ。ああいう一方的な、あ、一方的なってそれあのサービスというか、うん、こう向こうのアイデアでこう、うん、あるんですけどこれ僕らが求めたかっていうとそうでもないっていうか、うんうんね、向こうが良かれと思ってやったことっていうことは多いし、うん、そこで感謝してるところも実はあるんですけど、うん、なんか主体我々に主体性はないですよね、
う
ん、
一緒にどうした方がいいっていうところから話し合う場所があるといいですよね、
うんうん、そうね、うん、そこで地域が入っていかないと多分町づくりの中での首里城ってちょっと立ち位置がね、
うん、
なかなかなかったなと、うんうん、いうところですよね。そうか面白い。今日はこの地域でしかちょっと話し得ない県外の方とか国外の方とかね皆さん、うん、本当にこの首里城ってあこんなに心の拠り所だったのだっていうのがなくなって初めて分かるところってあったじゃないですか、うん、こんな悲しんでくれるんだ首里城のためにってね、うん、ちょっと思ったことはあってなかなかねこういう今の課題の話ってしづらかったっていうのはあるんですけど、うん、次作るんだったらそこもねクリアしてできるといいなというふうにして思っています、うんはい、ここはちょっとね皆さんも力の見せ所だと思うので、うん、ぜひコミットしてやってね、うん、より選出として何これ言い方が悪い
なんか、うんまあ、その政治家だけが頑張るというよりは、まあ、地域がどうしたいのっていうのをやっぱりしっかりまとめて、うん うん、それをまあその道順に沿ってこう出していくっていうのがいいのかなと思うんで、うんはいまあ、一緒になってこう
我々も頑張りますの で,
です、ね
うん、というところで大体お時間でございます、はい吉豊さん、はい、初出演ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
また呼んでもいいですか。
もちろんです、
はい、じゃあありがとうございますお二人とも
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。